伝道者の書3章と4章。一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日もここに書いてある事柄を理解することができるように、私たち一人一人をお助けください。あなたがこの箇所を通して私に何を語っておられるのか、何をどのように理解すればいいのか、教えてください。お願いします。また、頭で知的に理解するだけではなくて、本当に心の領域で、魂の領域で、なるほどって理解することができますように、毎日の生活の中で学んだことを思い起こして、あなたの愛であったり、あなたの憐れみや恵みが私に迫ってくるようにしてください。この地上で私たちが生かされていることを、あなたにあって生かされていることを感謝し、喜ぶことができますように、どうぞ私たち一人一人を祝福してください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。引き続きですけども、伝道者の書、前回確認しました。一章と二章を学んだときにですけど、この伝道者の書というのは、多くの人が、私もそうですけども、ソロモンが書いたというふうに理解しています。ある人たちはソロモンじゃないという人たちもいますが、ソロモンというふうに理解しています。で、伝道者の書の前にあった箴言ということを私たち学んできましたけど、箴言はその知恵とか知識、それは神をまず恐れるところから始まると。神がおられて、神が正しさの基準のど真ん中で、でその神を恐れる。恐れるっていうのは怖いよではなくて、その畏敬の念というか、畏怖をするというか、その神がおられるから、神が願っておられるように、神の正しさを求めて生きようという、それが神を恐れるという意味ですけど。で、そのように生きようというのが、その箴言のアプローチでした。けど、伝道者の書というのは、その永遠とか、神とかという、その概念を全部取っ払って、じゃあ神抜きに、永遠、次の世界、天国とか、そういうその天国、次の世界とかっていうこの意識をなしに、理解なしに、前提なしに、この地上での生活を、この生きるということを考えたら、どうなるんだろうかという、それが、この伝道者の書のテーマです。で、前回も確認したように、伝道者の書の中には、虚しいっていう言葉であったり、空の空っていう、その空、からだっていう、そういう、言葉がたくさん出てきます。34回かな。だから、その、神抜きの、また永遠の視点がない、人生というのは虚しいんだというのがこのソロモンが書いた伝道者の書の大きなテーマの一つです。で、今日も虚しいという言葉がいっぱい出てきます。で、その全部が全部虚しくてもうやってられないというわけではないというか、その、ね、そうなってしまうのは、その神という視点が抜けてて、神がその永遠の世界を私たちのために用意しておられるということを抜けてるから、だから虚しくなるんですよ。それを前提に今日も3節と4節を一緒に学んでいきたいです。まず、1節から15節までは、この神がそのすべての時間を、その時を、季節を、時期を全部その、把握しておられて、収めておられる。そのことについて書いてあります。で、少しずつ読んでいきますけど、まず1節から8節まで。伝道者の書の3章、1節。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、応募するのに時がある。だから何事にもその決まった時期とか、時期というのがあるということです。この中で分かりやすいのは、生まれるのに時があって、死ぬのに時があるし、 植えるのに時があって、植えたものを引き抜くのに時があるっていうのが、特に私たちにとっては分かりやすいですね。で、殺すのに時がある。殺すっていうのは、なんかその、実戒の中に、もちろんその戒めの中に人を殺してはならないとなってて、その殺すとこの殺すっていうのは、言葉が違うんですよ。詳しいニュアンスまでちょっと調べることはできなかったんですけど、申し訳ないですけど。で、その殺してはならないっていう、その、戒めにあるものは、もう明らかにその人を殺すという、そういう殺すなんですけど、こっちの殺すは、人も含まるんだけど、ちょっとニュアンスが違うんですよ。もうなんか、ヘブライ語なので、言葉のそのニュアンスっていうのは日本語ではちょっと分からないんですけども。でも、じゃあ今は人殺しの時間とか、時期とか、そういう話ではないということです。ただそれが言いたいだけです。そんな時はないんですけども、殺すのに時があって、癒すのに時がある。で、その人にとって幸せな時もあるんですよ。例えば生まれるのは幸せだし、立て上げていくのを癒されるのはその幸せですよ。微笑んだり踊ったり、抱擁したり、愛したり。それはその人にとっては益になるというか、その幸せを感じる時です。でも、と同時に人にとって不幸せな時もあるということです。この伝道者の書の3章の1節から8節まで今お読みしたところっていうのは、この詩として、読むと、ポエトリーとして読むと、なんか素敵なんですよ。けど、あくまでもこれは神抜きの、また永遠の視点抜きの、考えを持って、この地上での人の営み、人の、人生っていうのを考えたときには、こうですよと言ってるんですよ。だから、文脈的には別に、美しくもなんともないんですよ。何をしても、どんな人も、幸せな時もあるし、不幸せな時があるっていうことが言いたいだけなんですよ。だから虚しいんですよ。どんな人にも何をしても何をしなくても、何を持ってても何も持ってなかったとしても、幸せな時あるんですよ。私たちは言う小さな幸せとか。そうやって、何とかして自分に幸せを見つけようとするんですよ。大きいんじゃなくても小さくてもいいじゃないか。何をするにしても結局幸せはあるんですよ。でも不幸せもあるんですよ。誰が王様だろうと、それを民であろうと、奴隷であろうと、自由人であろうと、お金持ちであろうと、貧しいものであろうと、変わらないんですよ。幸せな時もあれば、幸せな時もある。これらの時は定められていて、人には変えることができないって。で、常にこの一章と二章を、ずっと通過してきてますけども、伝道者の書では、この日の下、太陽があって、この地上でのその営み、生活。だから、神がその上におられて、さらに、天におられて、そしてそのこの地上じゃなくて、その次の世界があるっていう、その永遠の世界が待ってるんだということを抜きに、日の下では、すべてが決められていて、誰が何をやったとしても、幸せな時が来るし、不幸せな時が来るって。どんなにお金持ってたとしてもですよ。私は、なんていうのかな、お金さえ持ってればって思ってた時期が結構長いから、お金さえ持ってれば、何でも買えるし、何でも自分の好きなことをできるっていう。で、そういうイメージがあるんですよ。でも、お金持ちだったとしても不幸せな時が来るんですよ。てか、不幸せなんですよ。もっと欲しいって。満足できないんですよ。なんでそんな何兆って自分の個人の資産で何兆円って持ってる人がもっとお金稼ごうとするかって意味がわかんないじゃないですか、もう。だから、日の下の命っていうのは、ただそれだけのことを考えればですよ。ただ生きるという。何をしても結局生きて生まれたら必ず死ぬんですよ。何をしても幸せな時があるし、不幸せな時があるんですよ。だからそれだけを考えると虚しいって。すべてがすでに起こったことの繰り返しで、予期のできる、ありふれていて、なんか面白みのないものだって。みんなそうやって生きてきたじゃないかって。過去の人たちも。何も変わらないって。なんかもう、淡白にシンプルに、この地上での生活っていうのを考えてしまうと、恐ろしいほど虚しくなっちゃうんですよ。この、ソロモンが言ってるように。結局一緒だって。楽しいこともあるけども、楽しくないこともいっぱいあるって。何事にも決まった時期があって、それを人は変えることができないって。抗うこともできないって。9節から11節。 働く者は労苦して何の益を得よう。私は神が人の子らに与えて労苦させる仕事を見た。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。で、神という存在をこの伝道者の書を書いているときにソロモンは否定はしてないんですよ。ただその神という方はそのどういう方かというとですよ、はっきりとその聖書を学んでなかったり、その聖書が言ってる神は、聖書は神は私のことを、私たちのことを愛してるって言ってるんですよ。私がその苦しむから、私がその罪を犯して神の正しさの前に正しくないことをしてしまって、その正しくないことのゆえに罰を受けないといけない。でも神はその私が罰を受けてしまうことを望まないんですよ。私のことを愛してくれてるから、私たちのことを。だから私がその自分が犯した罪のゆえに罰を受けて苦しむのを神は願ってないんですよ。なのでイエス・キリストを世に使わせて十字架にかけられたんですよ。私の罪を負って私が罰せられないように、イエス・キリストが私の罪を負って私の罰を全部受けてくださったんですよ。そのイエス・キリストを信じるんであれば、その人の罪は許されて、その罰を受けないって。神はその人に罪あるものとして、罰を受けるものとして定めないって。それが私たちが信じている神ですよ。その積極的に私たちと関わってくださる神というのを全部抜かして、なんとなく神がおられて、なんとなく神がそのいい時も悪い時も治めておられて、なんとなくその神がなんかこの世界を収めておられるみたいな、そういうものだけのイメージで、人間と別にその神とその直接関わるような、なんか神に困った時の神頼みはするけども、でも神、その神は私のことを助けてくれるかどうか全くわからないみたいな、結局は運みたいな一生懸命なんか神頼みをしたとしても、結局あ運が良かったとか運が悪かったとか、そこで終わっちゃうみたいな、なんやねんっていうで、そのような神でしかないんですよ。ここで言う神というのは。伝道者の書で言われている、その前提として言われている神はですよ。本当に聖書に書かれてあって、その聖書が明らかにしておられる神というのは、私たちのことを愛しておられて、ご自分の御子である、一人子であるイエス・キリストさえも惜しまずに私たちに与えてくださる方ですよ。でも、そのような方、神がそのような方じゃなかったらという話です。神を見ると、わずかな望みを得ることができるんですよ。前回学んだ2章の22節から24節を見てみると、伝道者の書の2章の22節から24節ですね。実に日の下で骨折った一切の労苦と重い煩いは人に何になろう。その一生は悲しみであり、その仕事には悩みがあり、その心は、夜も休まらない。これもまた虚しい。人には食べたり飲んだりし、自分の労苦に満足を見出すより他に何も良いことがない。これもまた神の御手によることが分かった。次まで読みます。実に神から離れて誰が食べ、誰が楽しむことができようか。だから神はおられるんだけど、積極的に人に関わってこないんですけども、伝道者の書ではですよ。一般的に考えられている神はですよ。で、神のその許可のもと、その仕事があって楽しんだり、で、食べたり飲んだりすることができるって。だからこれ以外、その人が働いて、その労苦の上得られる幸せっていうのは、望みっていうのはないって、そう言ってます。良いものも悪いものも神が全部その決めておられて、で、そこにわずかに望みがあるとしたら、はっきりとはしないんだけども、もしかしたら永遠の世界があるかもしれないという、その一縷の望みを握るしかないって。でも、その永遠について神が何をなさっておられるのかっていうことを、人は見極めることができないって。本当にその積極的に神が私たちに関わってくださって、後で開けますけども、後で開けたら面白くないから、というかわけわかんなくなってくるので、ちょっと飛ばしてですよ。第2テモテ1章の10節、 今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。だからイエスキリストがその十字架にかかってくださって、3日の後に死なれました、ごめんなさい、死なれて葬られて3日の後に蘇られましたよ。それが私たちが信じる福音なんですよ。キリストは死なれたけども、神の力によって蘇られたって。で、イエス・キリストが現れてくださったことで、私たちこれを知ることができたんですよ。だから、次の世界があるっていうことを、また神が何をなさっておられるかっていうことを知ることができるんですよ。だけども、そのイエス・キリストない時には、ある意味旧約の世界で生きてた人たちっていうのは、本当に信仰でしかないんですよ。永遠という世界は、なんか、クエスチョンマークなんですよ。で、その誠の神について知らない人たちはもっとですよ。もしかしたら永遠があるかもしれないって。もしかしたら天国があるかもしれないって。もしかしたら今これでこの地上で死んでも次の世界があるかもしれないって。でもわからないんですよ。だからこの一縷の望みを抱くしかないんですよ。それがその神を見ることによって得られるわずかな望みです。でも確信にまで至らないんですよ。なので確信に至らないから、もう自分たちでできることっていうのは自分で働いてお金を稼いで、それで食べて、それで飲んで、それで楽しんで、それが人が得られるその一生での幸せだって。ソロモンはそのことについて虚しいって言ってるんですよ。これで終わりだったら虚しいって。どんな人でも、どんなに働いても、どんなに働かなくても、どんなに正しく生きても、どんなに正しくなく生きても、終わりが一緒であれば、虚しいって。12節から15節。伝道者の書3章、12節から15節。私は知った。人は生きている間に喜び楽しむほか、何も良いことがないの。また人が皆食べたり飲んだりし、すべての労苦の中に幸せを見出すこともまた、神の賜物であること。私は知った。神のなさることは皆永遠に変わらないこと。それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れなければならない。今あることはすでにあったこと。これからあることもすでにあったこと。神はすでに追い求められたことをこれからも探し求められる。で、この伝道者が、まあ、伝道者っていうふうに、ソロモン自分のこと言ってますけど、伝道者が悟ったこと。それは、喜び楽しむことが人の幸せだって。つまり、食べたり飲んだりしながら、その幸せを見つける。それがその労苦の中に見つけることのできる人の幸せだって。何度も言いますけど、その永遠のその視点がなくて、そして神が本当に積極的に私を愛して、私に関わってくださる。私の罪を許してくださって。私をその罪から、その罰から自由にしてくださるという、その神についての情報がなければですよ。働いて、人に迷惑かけないで、自分で食べて、飲んで、自分のできる限りを楽しんで、この人生を謳歌しようじゃないかって。それで終わりだって。これらを神からのプレゼントとして感謝して喜ぶべきだって。命が与えられたこと、仕事があること、収入があること、食べたり飲んだりできること、楽しめることを神に感謝し喜びなさいって。でもそれだけなんですよ。もし、はっきりと神について知らなければ、もし永遠の世界がなければ、伝道者は、そのソロモンはこれを虚しいって言ってるんですよ。神は永遠の存在で、なさることは永遠に変わることはないって。だからつまりその変わらないってことは、またその足したり引いたりすることもできないってことは、神がなさることは完璧だってことですよ。だから人は神を恐れるべきだって。畏敬の念を持つべきだって。リスペクトすべきだって、神を。私たちにとって神が変わらない方であるということは、感謝すべきことですよ。ヘブルの13章8節には、キリストは今日も、ごめんなさい、昨日も今日もいつまでも同じですというふうに書いてあります。で、イエス・キリストが変わらない方であることは、私たちにとって感謝すべきことです。なぜなら、 イエス・キリストが変わらない、神が変わらないということは、いや、神の私たちに対する約束も変わらないからです。イエス・キリストは私たちに対して、また神は私たちに対して、神は私から決して離れないし、私を決して見捨てないとおっしゃってくださったんですよ。その約束は絶対に変わらないんですよ。私がどんなに神に背を向けても、私がどんなに悪いことをしても、私がどんなに正しいことができなくても、私がどんなに失敗して、私がどんなに神にこれをしますから助けてくださいとかって言って、それに対してその誠実にやらなかったとしても、神は私から離れないし、私を決して見捨てることはないんですよ。なぜなら、神の約束は完璧で、神は約束をその保護される方じゃないからです。なかったことにしない方だからです。ただし、私の方で神に背を向け、私の方で神を捨てることはできます。神は私たちに、その人間に完全な自由意志を与えられているからです。神を拒否して、神を見その捨てることができるほど完璧な自由意志を私たちに与えられているんですよ。自由意志を使って、その神に向き直るのか、それとも神を切り捨てて捨てるのか、それは私たちの側の問題というか、私たちに任されている、委ねられている判断なんですよ。神は私たちのことをロボットにしなかったんですよ。なぜなら愛し合いたいからですよ。選択肢がなかったら愛するってことできないんですよ。何度も言いますけど、私の妻にね、あなたと結婚したのは他に男性がいなかったからだって言われたら全然愛されてる気しないですよ。はるかに私よりもできる人がいて、はるかに私よりもイケメンで、はるかに私よりも性格のいい人たちが周りにいるのに、私のことを選んでくれたっていうことがわかるから愛されてるって思うわけじゃないですか。選択肢がなかった。だから、そのあなたと結婚したって言われたらもう、寂しいですね。神も、私のことを見捨てることのできる選択肢はもちろんあったんですよ。だって、神の前に悪いことばっかりして、神の正しさに、神が愛しなさいっていうのに愛さないわけじゃないですか。心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして、神を愛するということを神は求めているのに、何度許されても、何度、同じ失敗しても自分が変わっていかないんですよ。自分を変えないんですよ。神の恵みに対して私はなんか背を向けたり、感謝することないで、なんだよこんなもんかよって、もっとくれよみたいな、そんな態度を取ってたような私が、神からその捨てられてもおかしくなかったんですよ。でもあえて神は私のことを愛して、私を憐れんで、私の罪を許して、私に積極的に関わって、私から離れないで、私を見捨てないで、私に救いと、許しと、救いと、永遠の命を与えることを神はあえて選択してくださったんですよ。選んでくださったんですよ。あえて。私は神から見捨てられるのに、十分すぎるほどの理由がありますよ。正しい神から。なのに神はそうなさらなかったんですよ。私は憐れむ選択をなさったんですよ。だから私は神から愛されているという、このことを思い巡らすときにね、忘れちゃうんだけど、神に愛されているってことすら。でもそうやってそのことを思い巡らすたびに、もう一度その、あ、そうだったって、神が私のことを愛しておられるわって、それを確信することができるんですよ。選択してくださるから。神が私の必要を満たしてくださる方なんですよ。そう約束しておられるから。イエス・キリストは十字架でにかかって、その死なれて、この肉体を着て、一番最後のセリフが、その言葉が終わったじゃないですか。完了したという言葉で、この地上でのこの肉体を着てでのその生活を終えたんですよ。だから私たちの罪をあがなって、その世を許して、全部追ってくださって、で、それを信じる者の、そのものに救いを与えるという、その、贖いの技は終わったんですよ。完了したんですよ。神の方では。付け足すこともできないんですよ。だから私が何か良いことを神に対してやるから、神は私に、可愛いやつだなって、いいことをし、じゃあ私も、あなたに良いものをあげようって、そんなものじゃないんですよ。神から、この救いを、神から良いものを受ける資格のないものに、良いものが与えられるのは、神が恵み深いからですけども、 イエス・キリストが十字架でその贖いの技を完了してくださったからですよ。だから神は私に一番良いものを与えてくださるんですよ。永遠の命を、神との親しい個人的な関係を与えてくださるんですよ。神が変わらないということはありがたいことですよ、私たちにとって。でも神が神じゃないというか、神について知らなかったり永遠について知らなかったりすると、この変わらないっていうことは虚しさになっていくんですよ。だってこっち側が何をしても変わらないわけだから、どんなに努力をしてもどんなに努力をしなくても何も変わらないんだから、だから虚しいんですよ。だから本当に神を知ることができているというか、その教えていただいているということはありがたいことですよ。16節から、伝道者の書3章16節から最後の22節まで、そのこの日の下にある、さっき言ったその神の神を神のない永遠のない世界にあるその不正と死についてですけど、16節と17節、さらに私の日の下で、ごめんなさい、さらに私は日の下で裁きの場に不正があり、正義の場に不正があるのを見た。私は心の中で言った。神は正しい人も悪者も裁く。そこではすべての営みとすべての技には時があるからだ。だからこの日の下には、この地上にも不正がはびこってるって。裁きの場にも正義の場にも不正があるって。あってはならないことが日の下では日常的に行われてるって。だから、この人は不確かな永遠の世界へのその望みをわずかに抱くしかないんですよ。永遠の世界がそこにはその存在していて、神が最終的な裁きをするに違いないって。定められた時をその人がどのように過ごすかによって神は裁くって。神は確かにその永遠の世界があって、神が最終的にその清算をするんですよ。私がそのこの地上で生きるというその時をどのように過ごしたかって。よくやったねって言われたいじゃないですか。神に忠実になりたいじゃないですか。だからこの方をもっと知る必要があるんですよ。18節から21節。私は心の中で人の子らについていった。神は彼らを試み、彼らが獣に過ぎないことを彼らが気づくようにされたのだ。人の子の結末と、獣の結末とは同じ結末だ。これも死ねばあれも死ぬ。両方とも同じ息を持っている。人は何も獣に勝っていない。すべては虚しいからだ。皆同じところに行く。すべてのものは塵から出て、すべてのものは塵に帰る。誰が知っているだろうか。人の子らの霊は上に上り、獣の霊は地の下に降りていくの。日の下では同じ結末しかないって。神は人を試して、人が獣と変わらないことに気づかせるって。結局すべては虚しいということに気がつかせるしかないんだって。何度も言いますけど、誠の神ではなくて、永遠の世界がないという、そのことを前提に言ってるに過ぎないですよ。神は人を作って、その動物を作って人を作りましたよ。人には、その神はその息を吹きかけて吹き入れて、そしてその神の霊を与えたんですよ。だからそこの霊の領域で神を知れるようにしたんですよ。人間と動物は全然違いますよ。人間が作ったその動物学的な、生物学的な話をするんであれば一緒っていうふうに分けられるかもしれないけど、神がこの地上、この世界をすべて創造されたその中では、動物と人間っていうのは全然違いますよ、生き物として。神を知るものか、神とまた個人的な関係をその築いていく、そのものなのか、それともただ生きているものなのかっていう、全然違いますよ。魂、その、霊が与えられてるか与えられてないかっていうのは。だそういうのも全部無視してるわけじゃないですか。だかそうなると動物も人間も同じになってきて、だから人間と動物がなんか同じぐらいのその権利を持つようになっていくんですよ。だからそうなっていくと全ては虚しいって。人も動物も最終的には死ぬわけだから。みんな一緒だって。だからその試みの中で何だに人も動物も変わらないじゃないかっていうことを、ただ神は人に教えたいんだなって。でそんなしかない神だったらもう絶望的じゃないですか、本当に。虚しいですよ。人の霊は上に上り、 動物の霊は地の下に下るって。そんなの誰がわかるかって。知らないよねって。そんなその確定してないじゃないかって。でも本当にその私たちにはイエス・キリストが与えられていて、イエス・キリストにあって全てが明らかにされていて、確かにその天の世界があって、そしてその永遠の世界があるっていうことを私たちは知ってるわけじゃないですか。だから確信を持って、そのこの地上で生活していくことができるんですよ。次の世界に向かって。永遠の世界が必ずあるって。神は全てをその報いを与えてくださる時が来るって。だから、喜んでいられるんですよ。22節。私は見た、人は自分の仕事を楽しむ他に何も良いことがないの。それが人の受ける分であるからだ。誰がこれから後に起こることを人に見せてくれるだろう。さっき開けましたけども、第二テモテの一章の十節。イエス・キリストがそれを明らかにしてくださるって。人と獣、正しいものと正しくないものが行き着く先は違うんだって。イエス・キリストによってそれが明らかにされたんですよ。だから新約に生き、福音に生きる者が、この伝道者の書で言われている日の下に生きる者の虚しさを抱えて生きることはないんですよ。喜んで生きていけるんですよ。今はこの地上でその苦しい思いをしているかもしれないし、なんかもっとこうなればいいのになっていうそのフラストレーションはあるかもしれないですよ。でもその中で喜びと感謝を持ってまたその生きていけるのは確信があるからですよ。永遠の世界が次に待ってるっていうことを私たちが確信してるからですよ。だから喜んでいられるんですよ。せいぜい120年ですよ。人の弱いというのは。どんなに生きても。でも永遠というのは、120年というのは一瞬ですよ。そこで、神が私のことをもう愛しておられることをフルに受け取って、イエス・キリストがそこにおられて、互いに愛し合うということしかできないというか、それが、その、もう、悪がない世界じゃないですか。不完全なもの、不完全な体じゃないんですよ。栄光の体が与えられていて、完全なものしかない世界で、私たち永遠に生きることをイエス・キリストにあって約束されてるんですよ。本当に神がなければ、永遠の世界がなければ、今この瞬間を楽しんで生きるしかないんですよ。だから多少、自分の両親が傷んでも、多少人を傷つけたとしても、今この瞬間を楽しむために、それはある意味必要悪とかっていう言葉を使ったりするんですよ。しょうがないって。みんなそうじゃないかって。みんな多少傷つけ合って生きていくんだって。でもそんなことないですよ。4章、1節から3節。私は再び日の下で行われる一切の虐げを見た。見よ、虐げられる、られている者の涙を。彼らには慰める者がいない。虐げる者が権力を振るう。しかし彼らには慰める者がいない。私はまだ命があって生きながらえている人よりは、すでに死んだ死人の方に祝いを申し述べる。またこの両者よりももっと良いのは、今までに存在しなかったもの、日の下で行われる悪い技を見なかったものだ。この世界にはその虐げられている人たちがたくさんいます。日本でもいます。当然いろんなそのハラスメントに遭ってたり苦しんでいる人たちがいます。涙を彼らが流したとしても慰める者がいないって。死で終わる、すべてが終わってしまう日の下でも、特に虚しいって、虐げられていて、慰める人たちが、慰める者が周りにいない人たちは、確かにその通りですよ。でもイエス・キリストは私たちの慰め主ですよ。苦しい中でも、どんなに人から蔑まれていて馬鹿にされている中でも、イエス・キリストは私のことを愛しておられて、決して馬鹿にされないし、馬鹿にすることはないし、私のことを見捨てることもないんですよ。見限ることもないんですよ。でも、虐げられていて、慰める者がいないというのは、本当に虚しいですよ。もし、しかもそれが、その死で全てが終わるんであれば。もしそれがその全てであれば、この虐げられる世界の中で、命があって苦しんでいる者よりも、すでに死んだ者の方が幸せだって。だからこの命に絶望してその自殺したりするわけじゃないですか。苦しくて。あまりにもその希望が見えなくて。日本でもたくさんの人たちが自殺するわけじゃないですか。若い人たちも。年を重ねていく人たちも。 そこにその望みがないからですよ。慰めがなかったり、希望が見えないからですよ。4節からこの4章の最後の16節までっていうのは、その、労苦があって、また成功もあるって、良い身もあるって、でもそれをすべて喜ぶことはできないということが書いてあります。このままちょっと少しずつ分けながら読んでいきましょう。4節から6節。私はまたあらゆる労苦とあらゆる仕事の成功を見た。それは人間同士の妬みに過ぎない。これもまた虚しく風を追うようなものだ。愚かな者は手をこまねいて自分の肉を食べる。片手に安楽を満たすことは両手に労苦を満たして風を追うのに勝る。で、この地上でのその次の世界がない、そのすべてのこの地上でのこと、日の下では、この労苦とその労苦の上の成功があるって、成功する人たちがいます。事業で成功したり、仕事でうまくいったり。でもそれは人間同士の妬みが出発点だって。よくもまあ言いよるなって。でも考えてみれば考えるほどそうなんですよ。あの人よりももっと、あの会社よりも私たちの会社の方が、自分たちのこのチームが相手のチームよりももっと、オリンピックってそうじゃないですか、全部。もちろんそこにそのお互いを思いやる気持ちがあるのをそこに見るのは嬉しい。なんか感動しますけどね。でも結局はその切磋琢磨っていうのはある意味妬みがなんていうのかな、出発点というか、それを刺激するわけじゃないですか。もっともっともっとって、お互いに対する妬みでしかないロークとそれの結果の成功というのは風を追うようなもので虚しいって、箴言で私たち学びますよ。その鉄が鉄によって研がれるように、人は人によって研がれていくって。私たちもその尖れていく切磋琢磨っていう言葉を使うんであればそうかもしれないですよ。でも私たち互いに愛し合って、互いに戒め合って、互いに慰め合っていくこのプロセスの中で、私たちはこの完全にされていくわけじゃないですか。しかもその聖霊の働きによって。だから全然違うんですよ。その妬んでなんだあの人はって、牧師に気に入られてからにみたいな私以前そういうその発想があったから、私も、俺も認められたいって。俺もあのことを任されたいって。このことを任せるよとかって言われたいって。そういう風になったら、なんかその、自己実現して、わーいみたいな、やったーみたいな。そうじゃなくて、本当にそのイエス・キリストが私のことを愛してくださって、お互いのことを愛してくださって、私も罪人で、そのあなたも罪人で、イエス・キリストが、神がその私たちを愛してくださって、イエス・キリストが十字架で死んでくださったことによって、私たちは同じその許された元罪人だって、神は素晴らしいなって言いながら、私たち互いにその慰め合うわけじゃないですか。でも私たちの中でも一緒にその働いたりすると、その袖と袖が触れ合って、やっぱりそのうまくいかなかったりするときあるんですよ。なんでこういう反応するんだろうって、なんでこんなこと言うかねって。でもその時にその真ん中にイエス・キリストを置くわけじゃないですか。イエス・キリストにあって許すし、イエス・キリストにあってその忠実さを身につけていくわけですよ。助けをいただきながら。そこには、ここにあるような虚しさっていうのはないですよ。その、お互い、こう、ぶつかり合いながら、妬み合いながら、その上を目指すわけじゃないから、互いに愛し合いながら、上をその神の願ってる方に進んでいくのが、私たちのこの関係じゃないですか、教会での。愚か者は、妬むことすらしないって。そして、自分の肉を食らうっていうのは、その自分の、身を滅ぼすってことですよ。妬むこともしないで、いいなって例えば思ったとしても働かない。妬むこともしない。だから何もしない。両手に労苦を満たして虚しさを得るよりは、片手に静けさを、安らかさを、得る方がいいって。ある意味、その仕事、何もしない方が、静けさの中生きた方がいいじゃないかって。一生懸命生きて、どうせ虚しいんだったらって。もう本当にそうやって考えてしまうと、虚しさのオンパレードですよ。喜びとかも失せてしまいますよ。でもそうじゃないですからね。話しちゃって自分が虚しくなってくるから本当に神は私たちのことを見ておられて、私たちのことを愛しておられて、すべてのことに意味があって、で永遠の世界があって、その生活の端々で神が私のことを愛しておられること、 それを受け取ることができるんですよ、私たちは。それは本当にありがたいです。7節と8節。私は再び日の下に虚しさのあるのを見た。一人ぼっちで仲間もなく、子も兄弟もない人がいる。それでも彼の一切の労苦には終わりがなく、彼の目は富を求めて飽き足りることはない。そして私は誰のために労苦し、楽しみもなくて自分を犠牲にしているのかとも言わない。これもまた虚しく辛い仕事だ。自分のこの勤労の身を残せない一人ぼっちの人でいるんだけども、それでもその人から労苦が免除されることはないって。満足することのないその人の妬みであったり、もっと欲しいっていうその貪りがその人を労苦に駆り立てるんですよ。で、その自分が得たものというのを別にその他の人に残すわけでもないんですよ。労苦することは虚しくて辛いって。もしそれだけであれば。9節から12節。二人は一人よりも勝っている。二人が労苦すれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。また二人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。一人よりも二人の方がいいって、二人で労苦すればそれだけの報いがあるし、一人が倒れたとしてももう一人の人が起こしてくれる。二人で寝たら暖かいし、二人なら敵にも立ち向かえることができるって。だから人というのは、ただ一人で生きていくもんじゃないって。人というのは、その人間関係を立て上げて協力しながら生きるものだって。で、その原理、原則は見つけることができるんですよ。でも、ただ虚しいって。教会もそうですよ。私たち、その、ローンレンジャーみたいな、その一匹狼の集まりじゃないから。群れの、私たちはイエス・キリストの、その群れの羊なんですよ、一人一人が。羊っていうのは、愚かなんですよ。前なんか、Facebook の、あの動画で上がってたんですけど、羊が、こういう、道の脇に、なんか側溝みたいなのにはまってるんですよ。とかっていうの、って言いながら。で、それで人が来てかわいそうにって、それを、あの、羊をね、その側溝から出してあげるんですよ。で、ぴょんって跳ねて、やったーって自由になって、ぴょんって跳ねて、次、2回目ですよ。2回目跳ねたところからまた側溝なんですよ。べほってはまってるんですよ。もう何度も繰り返すよ、何度も。離れたと思ったら、やったー自由になったと思ったら、また戻るんですよ。羊ってのは愚かなんですよ。別の動画では、羊ってのは目の前しか見えないから、私たちと同じように。先は見えないんですよ。だからこの手前しか見えないんですよ。だからどれだけ、草が残ってるかってわかんないんですよ。そういう計算とかしないから、お腹空いてたら、もう草がないっていうの、ないのに、ずっとそこ食べまくるんですよ。ずっとずっと食べて。で、気がついたら食べるものがなくなって死んじゃうんですよ。あとはその、ブランコに、羊がぶつかるんですよ、ボンって。そしたら、止まるんですよ、痛いから。で、ブランコがギューンって行って、また前に行くとゴンって当たるんですよ。で、これをずっと繰り返すの、ゴンって。ゴンって。あまりにもこの近視眼的だから。私も近視眼すぎて、もうここで一生懸命だから、何がどうなってるか分かんなかったりするんですよ。だから、神は私、よく知ってますよ。羊って私たちのことをそのなぞらえるじゃないですか。だから羊はその人間の手が必要なんですよ。牧者の手が必要なんですよ。毛を刈らないと、その毛の重みで死ぬんですよ。刈ってもらわないと。大きくなって。でも、泥とかにはまると、もうこれが全部固まっちゃって動けなくなるんですよ。それで死ぬんですよ、羊は。だから世話してもらわないと、その生きていけないのが羊ですよ。私たちもそうですけど、イエス・キリストに背負わせてもらわないと生きていけないんですよ。一人でも生きていけないんですよ。だからお互いの関係があるんですよ。教会の中で一人ぼっちっていう人がいるんであれば、その教会というのはうまくいってないんですよ。お互いがお互いのことをその気にし合いながら、で、お互いのその弱さとか、お互いのその必要を満たし合っていくわけじゃないですか。集まってても、一人ぼっちの時ありますよ。私がそうでした。全然心を開いてなかったし、私。 で、自分の必要とか自分の苦しみとか自分の痛みとかを他の人に言わなければ、その人は回収の中にあって一人ぼっちですよ。で、そのような人がいるっていうことを察知して、で、そこに、他の人たちが行かなければ、私が東京に出て、その時に最初の頃に行ってた教会っていうのは結構大きかったから、250人ぐらいの回収だったので、一番後ろに座ってたんですよ。終わったらすぐ帰ってたんですけど。あんまり関わりたくないっつって。じゃあ行くなよって話なんですけど、でも不思議と、なんか行かなきゃってなってたんですよ。神が本当に私のことを憐れんでくださった結果なんですけど。だから他の人からも別になんか言われることなかったし、で、私は私で自分のこと何か言うこともなかったんですよ。だから、その群れの中にあって250人ぐらいのその人たちが集まってるのに、私は一人ぼっちだったんですよ。別に友達いなかったし。教会の中に。でもそれはおかしいんですよ。本来、教会のあるべき姿じゃないんですよ。しかもこのソロモンは面白いことに、三つ寄りの糸は簡単に切れないって言ってるんですよ。だから二人じゃなくて、さらにもう一人が必要なんですよ。三つ寄りを作るにはね。だからよくこの結婚式とかでこれ言われますよ。ここの箇所っていうのは。引用されて、三つ寄りの糸は簡単に切れないって。だから夫婦がいて、真ん中にイエス・キリストがおられて、で、その三つ寄りの糸は切れないからって簡単に。だからイエス・キリストにあって、本当にお互いの関係を築いていきましょうっていう、その励ましとしてね。でも、三つ寄りの糸っていうのは、その夫婦だけじゃなくて、例えば親子もそうですよ。親がいて、子供がいて、イエス・キリストがおられるんですよ。その糸は簡単に切れないって。会社でもそうですよ。雇い主がいて、雇われる人たちがいて、イエス・キリストがいるんだったら、それは三つ寄りの糸ですよ。私たちの教会の関係もそうですよ。私たちの間にイエス・キリストが真ん中にいて、三つ寄りの糸を紡いでくださるのであれば、寄ってくださるのであれば、私たちのこの関係っていうのは簡単に切れないんですよ。でも、日の下論では、日の下にある全てのもの、だから神がおられない、神がおられても積極的に関わらない、永遠の世界はない、この地上で全部終わり、死んだら終わり、そういうその日の下論では、神との関係を立て上げることはできないんですよ。そこには幸せっていうのはないんですよ。死んだら終わりだから。13節から最後の16節まで。貧しくても知恵のある若者はもう中言を受け付けない、年取った愚かな王に勝る。たとえ彼が牢獄から出てきて王になったとしても、たとえ彼が王国で貧しく生まれたものであったにしても、私は日の下に生息するすべての生き物が王に代わって立つ後継の若者の側につくのを見た。すべての民には果てしがない。彼が今あるすべての民の先頭に立っても、これから後の者たちは彼を喜ばないであろう。これもまた虚しく風を追うようなものだ。王様とその後継者の話ですけど、まあ最初の方はその神言っぽいですよね。貧しくても知恵のある若者の方が中言を受け付けない年を取った愚かな王に勝るって。でもその若者が王様になったとしても、また次の王様が立つんですよ。その頃にはその若者というのは民から受け入れられないし、民から喜ばれないでいるんですよ。だから最近のアイドルは大変ですよ。いっぱいいるし、同じ顔だし。この前こうやって言ったらなんか怒られたんですよ。そんなことないとか、すいません。おじさんには同じようにしか見えませんっつって。なんか、よく言われるんですよ。小学校でね、写真とかバーって持ってこられて。で、誰が一番可愛いとかって、同じやんみんなとかって言ったらめっちゃ怒られるんですよ。誰が一番かっこいいとか、本当にみんな一緒に見えるんだけど、つって。で、結局そうやって、キャーキャーキャーキャーキャーキャー言われたとしてもですよ。もう5年とか5年も経たないうちみんな忘れられていって、また新しい人たちが来て。あの人たちもなんか古いみたいな感じになってて、どんどんどんどん新しいのが起こってきて、そうなってくると本当に虚しいですよ。そればっかり見てると。王様も一緒だって。王様が立ってもてはやされても、結局また次の世代が起こって、後継者が来て、その王様にみんながつくだろうって。そしたら、その人がまたその次の世代にバトンタッチするときにはそれが忘れられていくって。それの繰り返しだって。日の下のものは、虚しくて風を追うようなものだって。本当に、その神を 知らない？神のない？神がおられるかもって思ったとしても、積極的に私を愛してくれないし、私に関わってくださらない？そのような神じゃなくて、まあ、なんか神はいるんだけどっていう、そのぼやっとしたものであれば、またその永遠の世界と次の世界があるとか、そういうことが全く考えなくて、とにかくこの地上で生きて、その死んだら終わりっていうふうに思ってしまえば、まあ、全てが虚しくなっていくんですよ。1960年代にこの話をして終わるんですけど、そのアメリカで社会現象が起きたんですよ。サマーオブラブっていう集会が持たれたんですよ。1967年ですよ。何かっていうと、このサマーオブラブっていうのが何かっていうと、ヒッピーたちの集まりですよ。ヒッピーたちっていうのは、なんで起こったかっていうと、もう第二次世界大戦が終わって、で、それでいろんなものが豊かになってきたんですよ、アメリカでも。日本もそうですけども。高度成長期になってね。で、アメリカもいっぱいその、ものが溢れて、みんながその、いろんなその贅沢と言われたものを持つようになってきたんですよ。もっともっともっとって。だからたくさんのその人たちがいっぱい働いたんですよ。で、子供たちがその、ないがしろにされたんですよ。で、親が一生懸命働いて、いろんなものは手に入るんだけども、そこには満足がないんですよ。親は幸せじゃないんですよ。子供も幸せじゃないんですよ。そうこうしているうちにベトナム戦争が始まるんですよ。アメリカにとってベトナム戦争は大変ですよ。負け戦だから。ただ、たくさんのその死者を出して、たくさんのその心を病んだ人たちを出してしまったから。何の旨味もないというか。で、そういうその社会がその1960年代の後半なんですよ。それで若者たちがヒッピーになったんですよ。ヒッピーっていうのは、親のその生活を見ても、その自分たちの生活を見ても、何にも楽しいものがないって、虚しいって思ったんですよ。あんなに一生懸命働いても幸せになれないんだったら、働く必要ないって思ったんですよ。特に高校生、大学生の子たちが。だからその家を捨てて、働きもしないで、自分たちでその集団生活を始めたんですよ。それがそのヒッピーの起こりですよ。その彼らのその、なんていうのかな、このスローガンというか、考え方としては、とにかく自由恋愛というか、みんなその、ラブイチアザー。みんなが愛し合えばいいじゃないかって。フリーセックスで。フリードラッグで。で、そうやってその、肉体的にも、その精神的にも、その全部その忘れて、ただ楽しもうって。それこそ、伝道者の書を極めたようなもんですよ。それが、サマーオブラブっていう、その大きな何万っていう人たちが、子供たちが集まったんですよ。サンフランシスコに。社会現象になったんですよ。でも彼らの蓋を開けてみたらですよ。楽しめばいいじゃないかって言った、そのサマーオブラブも、またヒッピーのこの文化っていうのも、日本からするとなんかかっこいいとか意味わかんないことを言う人たちがいっぱいいるけども、でも結局蓋を開けて、結局それを突き詰めていくとどうなったかって言うと、結局虚しいんですよ。結局逆中じゃないですか。虚しかったんですよ。そこには喜びも幸せも何もなかったんですよ。その後すぐにイエス革命っていうのが起こったんですよ。ジーザスムーブメントっていうのが。それがそのカルバリーチャペルをスタートしたこのチャック・スミスさんが福音を語ったんですよ。ヒッピーの人たちに対して。たくさんの人たちが救われてきましたよ。何万人って。なぜかって。そこに神が愛して、その一人一人のことを愛しておられる神がおられて、この地上では絶対に終わらないって。永遠の世界があって、その私を愛してくださる、私たちを愛してくださる神と共に永遠に生きるんだっていうその希望が彼らに入っていったからですよ。どんなにその人と関わっても、どんなにその逆襲になっても、得ることのできなかった安心と幸せを、また喜びを、平安を、イエス・キリストに見つけたからですよ。アメリカからだいぶ遅れて日本にもこういうものが輸入されてくるから。もしかすると今後、今もそのコロナ禍にあって、特に今若い人たちにどんどん広がっていってるじゃないですか。もうどうせって。こんな宣言出しても意味ないじゃないかって。まあ、どうせその若いうちにかかっても重症化しないしみたいな。どうせっていう。で、そういう諦めに近いそのどうせっていうのが、どんどんどんどん大きくなっていくと、虚しさっていうのは広まっていきますよ。その時に本当にはっきりと、このイエス・キリストにある希望を 述べ伝えていけるようになっていきたいですよ。その前に本当に自分がまずここに固く立っていたいですよ。誠の神がおられて、私のことを愛しておられて、イエス・キリストが私の罪をあがなってくださって、十字架にかかって死んでくださるほどに、私に関わってくださって私を愛してくださるって。そのことを信じる信仰によって私は正しいと認められるって。この地上での生活は虚しくないって。なぜなら、私を愛してくださる神がおられるからだって。なぜなら、私の罪をあがなってくださるイエス・キリストがおられるからだって。なぜなら、次の世界があるからだって。永遠に神と愛し合い、永遠にそこにいる人たちと愛し合う関係を神が与えてくださる、それを約束してくださってるからだって。その希望を自分がまず握って、それを他の人たちに輸出できるようになっていきたいですよ。虚しくないですよ、私たちのこの一生は。神とイエス・キリストと永遠の視点を得ることができたら、この希望を握っていることができますように今週一週間も祈ります。天のお父さん、本当にあなたが私たち一人一人のことを愛しておられることをありがとうございます。あなたが私に恵み深くあられて、本当に私に良いものを、イエス・キリストを、あなたの愛を、あなたの憐れみを、永遠の命を与えてくださっていることを本当にありがとうございます。目先のことばっかり考えていると、本当に全てのことが虚しく思えてしまう瞬間があります。もうここでどうせ死んだら終わりかって考えると、本当に虚しいことでしかないです。その愚かな羊のようになるんじゃなくて、愚かな羊ですから、その牧者であるイエス・キリストに従って、本当にその永遠の道を歩み続けることができますように。そして、その道を歩む中で、この地上で生きる生活の中で、本当にその永遠の世界があること、そこに導き入れられること、あなたが私のことを愛しておられて、私の必要を満たしてくださること、私から離れることなく、私を見捨てることのない方であること、本当にそこに希望を、また喜びを、平安を見つけて、この地上でも永遠に向かって、喜びに満ちて歩むことができるように、私たち一人一人をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。